皆さんおはようございます。今日は、御霊に満たされなさいという題でエペソ人への手紙の5章の18節から20節のところからお話をさせていただきます。で、世の世相、世の中の姿というのは混沌として時間の流れの中で、刻々とその姿を変えていきます。すべてのものがこの変わっていく、それもまた法則に従ってではなくて混沌としている。で、その中で私たちはまあ不安に感じるんですけども、変わらない固い御言葉に立つということが、実はそのような混沌とした中において私たちの心に安らぎを与えることができると私は日々感じております。皆様はいかがでしょうか。今日はこの前に示しました箇所から御霊に満たされなさいと題してお話をさせていただきます。で、5章の18節、それから19節から20節、また21節も入るんですけれども、そこはですね、実は、5の18節というのは、一つの命令形ですね。酒に酔ってはいけません。で、19節は、この、18節ですね。18節の後半は、御霊に満たされなさいと書いてあります。で、ここには、2つの命令文があるわけですね。何時、酒に酔うな。御霊にて満たされよ。これは文語訳聖書の言葉でありますが、二つの命令形で書かれております。で、この二つの命令形は、それはいいんですけれども、19節、20節、21節は、実は命令形ではないんですね。で、日本語で読んでいきますと、それはこの新改訳聖書は特に命令形になっております。で、原文の意味を、この捉えながらこのところをお話しいたしますと、この前に書かれてあるように19節は、こう書いてあります。むしろ詩と賛美と霊の歌と思って互いに語り主に向かって心から歌い、また賛美する中でいつでもすべてのことについて私たちの主イエス・キリストの名によって父なる神に感謝する中で御霊に満たされなさい。19節、20節には命令形が一つしかないですね。御霊に満たされなさい。で、賛美と感謝とかいうことはこの御霊に満たされるのと同時に起こってるんですね。で、日本語のこの特に新改訳聖書を読みますと、御霊に満たされなさい、そして賛美と詩と賛美と霊の歌とに歌を歌いなさい、それから感謝しなさい、こういうふうに書かれてますので、まず御霊に満たされるということを行ってから賛美をする、そして感謝をする、それでないといけないように思ってしまいます。しかし原文はそうではありません。賛美する中で、感謝する中で、自然と私たちの内側で御霊は溢れてくださると書いてあるんですね。 ですから私たちはこの賛美するとか感謝するとかいうのは私たちの礼拝の中で非常に大事なことです。交わりの中で、この聖霊が満ち溢れてくださることと一緒になってこの賛美と感謝が起こってくるわけですから、この私たちは教会の働き礼拝にはこの賛美と感謝を大切にして、それを中心にして私たちの信仰生活を送っていかなければならないということがここでわかるわけであります。で、5章の18節の何時ら酒に酔うなの命令と御霊に満たされよという命令の間には、実は原文ではむしろという言葉が入っているんですね。で、他の聖書はどうなっているかというのをちょっと調べてみますと、実は新改訳聖書を除く他の聖書は全てむしろが入っているんですね。で、他の聖書というのは文語訳、口語訳、共同訳、それから、ニューキングジェームスバージョンといって英語の聖書、それから教会共同訳、それから2017年版の新改訳聖書にもむしろが入っております。なぜこの新改訳聖書がむしろを省いたのか、私たちに持っている新改訳聖書がむしろを省いたのか、ちょっと分かりませんが、なぜ私がこのむしろにこだわるのかと言いますと、この酒に酔うなという一つの命令が独立してあってですね、これを禁酒の勧めであると捉えている人が案外多くいるんですね。実はここは禁酒の勧めではありません。なぜならこの、お酒をブドウ酒ですねを少しいただくということは大事なことなんですね。イエス様が最初の奇跡を行われたというのはヨハネの2章に書いてあります。で、お酒がなくなった時にイエス様は水をブドウ酒に変えるという奇跡をもってこのカナの婚礼を祝福されたんですね。で、そのことがこのヨハネの2章11節に書いてあります。ここに前に写し出しましたのでお読みいたします。イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。喜びの中でこの適切なお酒をいただくということは、このようにしてイエス様が認められたということですね。またパウロは弟子のテモテに対して少量のブドウ酒を飲むことを勧めています。これは第一テモテの5章の23節、これからは水ばかり飲まないで、胃のためにまたたびたび起こる病気のためにも少量のブドウ酒を用いなさい。今前に示してある通りであります。第一テモテの5章の23節であります。で、私は人工知能の研究の仕事をしながら生活の糧を得ているわけでありますが、そのようにして糧を得ながら牧師の働きをしております。で、ある時仕事の相手側から食事のお誘いを受けました。当日は食事の場で仕事の打ち合わせをして少しのお酒をいただき、その場で非常に良い人間関係を築くことができました。またその場で私がキリスト者であることも証しすることができました。そこで築かれた信頼関係は今も続いております。 その後ベンチャー企業を立ち上げたこの青年たち、これ32、3歳の方たちでありますけれども、彼らをこの先ほど述べた仕事の相手側に紹介し、この青年たちは彼らから仕事をもらい、それがベンチャーの初仕事になりました。食事を共にした人たちは今も私に対して全幅の信頼を置いてくださっています。もちろん私はその食事の時に酒には酔ってはおりません。この酒に酔うことによる問題は次の言葉に表されております。そこには宝刀があるからです。宝刀するほど酒に酔う、すなわち酒によって間違いを犯す、不品行を行う、飲酒運転をする、冷静さを失う、集体をさらけ出す、法律を犯すなどということが実は宝刀をすることであります。でこのような例はもう毎日の新聞に載っております。毎日の新聞に載って酒を飲んで間違いを犯す、不品行を行う、これも盛んに行われています。飲酒運転をする、これも盛んには行われた。もちろん聖書はそのような法灯を厳に戒めております。酒によってはいけません。そこには法灯があるからです。しかしこれは5章18節で述べているのは禁酒の勧めではないんですね。19節から始まるむしろ聖霊に満たされなさいという言葉を引き出すために18節が述べられているわけであります。お酒によっては憂さは晴れない。多くの方がね、憂さを晴らすためにお酒に溺れるわけであります。でこのことによってもうそれが治らないって病院に入るという方もおられますね。でそういうふうにお酒を用いて憂さを晴らしたいという方がたくさんおられます。しかしお酒によっては憂さは晴れないということであります。苦しいことも悲しいこともつらいこともお酒によっては解決しないのであります。先日息子と話す機会がありました。息子は以前よくお酒を飲み、お酒によって憂さを晴らそうとしていましたが、彼は最近前のようにお酒を飲まなくなりました。理由を聞いてみますと、お酒を飲むとセロトニンという物質の吸収が悪くなって元気を失うことが分かったからだ、このように彼は言ったんですね。まあ疎いものですからセロトニンという物質をその後調べてみました。で彼はこのセロトニンという物質がお酒を飲むと吸収されなくなる、だからその落ち込むというんですね。だから憂さは晴れないわけです。ですから彼は悪いお酒を飲まないようにしているというわけであります。私はインターネットでこのセロトニンということを扱っている心療内科のところを訪れて調べていますと、こう書いてありました。セロトニンは人間の精神面に大きな影響を与える神経伝達物質で、レアルアドレナリン、ドーパミンと並び体内で特に重要な役割を果たす三大神経物質の一つです。前に示しましたように書いてあります。アドレナリンというのは知ってます。このレアルというのはどういうことか分かりません。ドーパミンも知ってます。でこのそれと並ぶぐらいこの有名なものにセロトニンがあると書いてあるんですね。セロトニンが不足すると精神のバランスが崩れ、 暴力的になったりうつ病を発症する原因となります。実は恐ろしいことが実は書いてあるわけであります。それでですね、私たちはこのエペソのビトルの手紙の5章の18、19、20を今日はテキストとして選んでおりますけれども、この新改訳聖書にはですね、この私たちの持っている新改訳聖書には全てが命令形で書いてあるんですね。で、むしろがありません。で、こう書いてあります。この前に示してある通りであります。御霊に満たされなさい。詩と賛美と霊との霊の歌と思って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。いつでも全てのことについて私たちの主イエス・キリストの名によって父なる神に感謝しなさい。非常にわかりやすいですね。命令文でこう一つ一つ区切って、こうしなさい、ああしなさい、これはしてはいけません、こうしなさい。わかりやすいです。しかしここで読み間違いをしてしまうわけですね。御霊を満たされなさい、そしてその後で詩と賛美と霊の歌と思って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。御霊に満たされてから、いつでも全てのことについて、私たちの主イエス・キリストの名によって、父なる神に感謝しなさい。実は、この御霊に満たされた結果、そうなるんだ、というふうに呼んでしまうわけであります。実は、今日のテキストが述べているのは、賛美すること、感謝することと、御霊に満たされることが同時に起こっているんだということを書いてあるわけなんですね。ですから私たちは礼拝の中で祈る、互いに語りってそうですね、信仰告白、それから説教も語りですね。そして心から歌う、また賛美する、そしてイエス様に私たちが救われていることを感謝する。このことをする中で、実は御霊が、イエス様の霊は溢れてくださるんですね。ですからこの互いに語るとか賛美するとか感謝するとかの御霊の溢れてる結果起こるんじゃないんですね。同時に起こってるんですね。ですから私たちは礼拝において賛美することが重要なんです。それはさらに広げた音楽というのが大事なんですね。それから御言葉を語る、説教を分かりやすくお話しする、これはものすごく大事ですね。そしてまあ信仰告白する、主の祈りを唱える、詩篇を読む、これ大事ですね。そういう中に実は御霊にあふれることが同時に入っているんですね。ですからこういうふうに訳すのが正解であります。で、実は原文を見ましてもこのようになっております。5章の19節、むしろ詩と賛美と霊の歌等をもって互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美する中で、いつでも全てのことについて私たちの主イエス・キリストの名によって父なる神に感謝する中で、同時に御霊に満たされなさいと書いてあります。私たちは御霊を与えてくださいと祈る必要ないんですね。イエス様を信じたときに、イエス様の霊である御霊は私たちのうちに宿っています。ですから私たちは、その御霊がですね、私たちの肉の思いを持っている霊ですね、私たちの霊ですね、その肉の働きを抑えて、御霊が中心となって私たちから溢れてくださるように、 そのように祈るということが正しい理解であります。御霊は私たちの中であふれてくださるわけであります。で、私たちはこの五章の19節、20節をもう一度お読みしますけれども、むしろ詩と賛美と霊の歌とをもって互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美する中で、いつでもすべてのことについて私たちの主イエス・キリストの名によって父なる神に感謝する中で御霊に満たされなさい。酒に酔うことによっては問題は解決しません。問題は御霊の満たしの中で解決されるわけであります。皆様の祝福をお祈りいたします。